Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第178回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピストライラ友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は出会いと別れのこの季節に心を整えてくれるお話をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は友香さんと2人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。お願いします。先ほど、はい、出会いと別れの季節と言いましたが、はい、今日3月25日といえば、はい、学生さんは春休みですね。
そうですね。
でその中には今卒業して、はい、次のステップに備えている人もいらっしゃるかもしれませんね。で、いわゆる節目の季節ですが、友香さんは人生の節目だったと思える出来事ってありますか。
人生の節目ですか、はい、ちょっとね大げさですけどね、はい、そうですね、うん、初めて母親になった時ですね、
はい、あ、それは大きな転機ですね、
うん、娘を出産した時に、はい、あのそういうふうに思いましたね。
あ、
人生これからやっぱりね赤ちゃんじゃないですか、
はい、
私が責任持って育てないといけないなって責任感感じましたね。
あら、
命を守ろう、ね、みたいな感じ
で。そうですよね、はい、生き物ですからね。
本当にもう感動しましたね、
はい、あ、感動しました、
はい、生きてて一番 感動して幸せだなと思った瞬間です、
ね、あでもそれは大きな節目ですね。
ですよね、やっぱ女性はそうですよね。
あでもそうかもしれませんね。あの一番幸せだった出来事は何ですかってお聞きしたら、うん、あの出産した時ですっていう女性が多いかもしれませんね。
うん、もうねぼやぼやしてたらダメだなと思いました。
本当ですね。
好き勝手ね今まで生きてたのがやっぱり何から何までしないといけないじゃないですか、
ね、ちょっと目を離したら命が危ないですからね、
うん、泣くし、はい、もうこれは大変だなと思いました。
なるほど、うん、それは大きな節目ですね、はい、あそんなこと考えつかなかったな
そうですか
で私も、ね、自分の節目なんだろうなって思って、うん、いろいろ考えてみたんですが、うんうん、やっぱり、ね、この春にこう環境が変わることが多くって、
う
ん、
そうですね、
あのでもつらつら考えてみますに、うん、そんな大きな節目はなかったなというのが結論なんですがあの今住んでる家に引っ越しをしたのも、うん、ま、あの持ち家を購入して引っ越ししたのもこの季節春3月。確かに
大きな節目ですね。
そうですよね、うん、そうなんです。でこのアナウンサーの仕事をしようと思ってで、はい、オーディションを受けたのも3月だった
んです。ご縁があるんですね。
そうなんです、うん、で、その事務所に、はい、おせ、うん、なんていうか、お世話になることになって、うんうん、の今に至る。
長いですね。
そうなんですもう25年ですけど
何回春を
本当ですね。あの節目じゃないなと思うんですが、はい、でも決心してこの仕事をやっていこうと思ってオーディションを受けたのが春3月だったので、
心ウキウキしながら、
そうですね、うん、ウキウキなのかドキドキしなのか、うん、大丈夫だろうかとかいうようなことを不安を感じながらだと思うんですが、なので春になるといつもこう節目だなって
思い出すんですね。感じる、いいですね、
はい、でも子供ができた時とは思わなかったです
よかったです、
母親失格ですね。
いいえ、
ありがとうございます、素敵な節目ですね、はい、ありました。じゃあこんな素敵な感性のともかさんですが、うん、はいはい、じゃあね今日もともかさんのコーナーからいきたいと思います。はい、ともかの気になる一言のコーナーです、お願いします、
はい、私は失敗を恐れたことはない、良いことは必ず失敗の後にやってくるのだから、アンバクスター、
はい、
誰でも失敗というものを恐れます、うん、それは失敗は良くないものと思っているからです。しかし失敗は学びであり、失敗の数は学びの数、つまり失敗の多い人はそれだけ知識と知恵を得ているという見方ができます、はい、失敗は次なる成功へと導きますので、失敗を恐れない、そして失敗は失敗ではなくただの結果であるという前向きな捉え方をするようにお勧めします。ある人は運の数は決まっている、良いことも悪いことも同じくらいあると言います。コインを放り投げた時に出る裏と表の数は同じという統計が出ていますが、失敗と成功も同じなのかもしれません。ですから失敗した後はそう思うのです。次は良いこと、成功が訪れると。失敗を恐れなくなると行動力と量がアップします。そうすると必然的に失敗の数も多くなりますが、それはあなたの経験値を高め、後にあのことがあったから今があると思えるようになることでしょう。その経験は人としての魅力につながっていくのです。
ありがとうございます。もうビンビン響いてくる ね言葉が
本当にこの季節にぴったりですよね、はい、
本当ですね、さすがですこの節目の季節にぴったりの、はい、でもねやっぱり新しいことを始めようという時にはこの失敗を恐れてしまう方も多くて、
ですよ ね
不安でいっぱいっていう方もいらっしゃる、そんな方に後押しをするような、
そう一歩踏み出せるで、ね、勇気のある言葉ですよね。
すごくいいですね。今紹介してくださったともかさんですが、はい、この中今読んでくださった中で、うん、特にこれが心に刺さったなっていうようなワードありますか？
ありますね。失敗の数は学びの数、
うん、
失敗は良くないものと思うじゃないですか、やっぱり。
もう思いまくりですね。
でもそうじゃないよと
、はい、
知識と知恵を得て勉強してるってことですよね。経験値を高めてる、
経験値を重ねていくということであると、そうそう、うん、考えれば、うん、まあ、失敗したことに対してもそれほど落ち込まなくてもいいよっていうふうなことを言ってくれているということですね、う
ん
う
ん、長い目で見た時には、うん、続けていたらきっと成功するんだよというふうに言ってくれてるのかなって思いましたね。
なるほど、なるほど、まあ、くじけないで続けていくことで
成功という結果が待っているよ、
うん、捉え方を変えようね、頑張っていこうねっていうエールを送ってもらってる気がしましたね。
もう心からのエールを送ってもらえる、うん、勇気をもらえる、
はい、
あの会ですもありますよね、うんうん、なるほど。トモカさんはどうですか、この失敗を成功に変えてこられたご経験も終わりですか、
うんうん、今実験中です。
あ、実験中ですか。
まだですね。
なるほど、試している段階ということですね。じゃあ、はい、もうすぐ成果が現れて、
はい、芽が出たらいいですね。
いいですね、ありがとうございます、はい、もちろんね、もうたくさん成功も得てらっしゃると思いますが、はい、謙虚でいらっしゃるので、
はい、
まあ、今の成長途中であるということですね、
はい、見守ってください。
かしこまりました、はい、ありがとうございます。さあ、それではね、はい、今回もお話をお伺いしていこうと思うんですが、はい、まあ、前回もね、はい、あのご紹介しておりました、はい、うん、小説、原田真帆さんの小説ね、
はい、
はい、で魔法使いの涙、今日は最終話です、うん、
最終話です、
ね、3回に分けてお届けしましょう、うん、ということで、まあ、2回もお届けしまして、はい、今日は3回目ということなんですが、はい、じゃあね、恒例の前回のお話のおさらいからお願いできますか、
はい、前回は心優しい魔法使いのおじいさんと出会いましたね。
そうで
した
ね。
でね、若いママとお子さんがどんどん元気になっていきました、
は
い、
そうで
した
ね、
うん、
はい、
で何より面白かったのが、はい、物語の内容がすごくユニークでしたよね、
はい、そうでしたね、はい、私も読みたい
、ね、ぜひって感じですよね、
はい、
はい、で今日はその続きです、
ね、そうですね、まあ、どんな風に
最終、
はい、どういう展開か、はいはい、届けていただけるのか楽しみですね、
はい、
はい、でそれではお聞かせいただきましょう。原田真帆作魔法使いの涙最終話です、お願いします。
魔法使いの涙第3話、原田真帆。公園では私たちを待ち受けて、おじいさんがベンチに座っている。日だまりの中の優しい横顔に向かって、私と里美は声を合わせて挨拶する。
こんにちは、魔法使いのおじいさん。
おじいさんはお話の中のおじいさんそのもののように、ゆったりと大きな笑顔になる。やあ、里美ちゃん。待ってたよ。私がポットに入れて持ってきたミルクティーを、はあ、おいしい、魔法にかかってしまいそうなくらいだ、とゆっくりと飲み干す。それからお話が始まるのだ。お話の後はお天気の話だとか、庭の花壇の話だとか、里美の成長の話だとか、主に私の方が話をする。その間、またおいしそうにミルクティーを飲む。里美はおじいさんの隣に座ったり、膝に乗って甘えたりした。おじいさんは子供の扱いが実にうまかった。子供を育てた経験があるのだろうけれど、彼が自分の話をすることはなかった。三岡さんって最近公園の清掃のおじいさんなんかと仲良しなのよね。ある時バス停でばったり会った浅見ちゃんのママにさりげなくそう言われた。私はうんとうなずいて胸を張った。すっごい仲良しなの、あのおじいさんすごい人なのよ。バスの中で浅見ちゃんママとはるかちゃんママが、三岡さんおかしいんじゃないの?とひそひそ話をするのが聞こえてもちっとも気にならなかった。けれど一つだけ気になることがあった。それはこのお話がいつか終わってしまうこと。里美が、いや私だってこんなに楽しみにしているお話がそのうちに終わってしまうのだろうか。そうしたら魔法が解けて、里美が元通りの乱暴な女の子になってしまうかもしれない。そしておじいさんと二度と会えなくなってしまうかもしれない。どうしたらいいんだろう。お話はどう考えても終わりに近づいていた。
すぐにでも続きを知りたい気持ちを抑えて、ついに私は訴えた。おじいさん、このお話終わらせないでください。おじいさんは不思議そうな顔になった。どうしてだい？私は二人を見上げる里見に視線を落とした。今はお話の魔法でこの子がおとなしくなっている気がするんです。この子女の子なのにひどく乱暴で。初めておじいさんと会った時泣いていた理由、私はごく自然に正直に打ち明けた。おじいさんは黙って聞いていたが、やがて柔らかく里見の背を撫でながら言った。どんな物語にも終わりがある。なぜなら物語には命があるからだよ。私はおじいさんを見た。おじいさんは優しい眼差しを私に向けていた。命あるもの、終わりがあるから愛おしく思えるんじゃないかな。それをこの子にゆっくり時間をかけて教えてあげてください。里見は澄んだ目でおじいさんを見上げていた。私は急におじいさんが遠くへ行ってしまうような気がして、寂しいような切ないような震える思いでいっぱいになった。そういえばこの物語の作者のことを話していなかったね。私は首をかしげた。おじいさん自身が書いたのだろうと思っていたのだ。おじいさんはいつも物語の紙片を取り出すポケットから小さな新聞の切り抜きを取り出して私に手渡した。新聞には12年前の日付があった。国際児童文学賞受賞、木之内珠樹さん、18歳。花束を抱いてはにかみ笑いをしている少女の写真が写っている。私はこの人はとつぶやいた。孫娘だよ、今病院でこの物語を書いている。あなたと里美ちゃんのために。18歳で大きな賞を取ったのに直後に病気になり、30歳になるまで一作も書けなかったとおじいさんは打ち明けてくれた。今毎日物語を書いて毎日ファックスで送ってくる。まるで命をつなぐように。自分の書いた物語を愛おしんでくれる誰かがいる。それがあの子の支えになっているんだよ。ありがとうとおじいさんは小さくつぶやいた。それからシワだらけの指先で目頭をそっと押さえた。その時魔法使いでさえ止められなかった。こぼれ落ちる一筋の涙を。あれから半年、物語は今日も続いている。里美ちゃんが手紙を書いたからだとおじいさんは笑う。 もちろん私が代筆したのだけれど、魔法使いのお姉ちゃんへ。お話の続きをいっぱい書いてください。毎日楽しみにしています。ずっと終わりませんように。里美より。
Well, all is a FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
魔法使いの涙を友香さんに読んでいただきました。最終話でしたね。涙のわけが分かりましたね。
真相が明らかになりました。
どうして魔法使いおじいさんだろうなというのは、うんうん、前回分かったんですけど、なんで涙なんだろうというのがここで分かりました。感動的ですよ ね。思わずこう込み上げるものがありましたけれども、友香さんは今この最終話読んでいただいて、うん、ま、最後まで、ね、ご披露いただきましたけど、なんか心に残るワードありましたか？
まずおじいさんがずっと自分の話をしなくて、はい、最後にね孫娘の話するじゃないですか、はいはい、で自分の書いた物語をね愛おしんでくれる誰かがいるっていうね、はい、支えになってるっておっしゃって、
はい、
涙を流された時のあのシーンが、はい、もう本当はね主人公の、ね、ママと娘さんの話かなと思ったんですけど、
あ、そうですね、はい、
実はそうじゃないんだよ、はい、孫娘も救われてるんだよということの真相が分かった気がして、
そうですね、この
ここが感動しました。
ママとこのお子さんが楽しみに聞いてくれているっていうだけのお話ではなくって、
本当はあの子のためにもなってるんだよ、
はい、
っていうありがとうって、だからこのでおじいさんもこの2人に助けられてて楽しみにされてたんですよ。
そういうことですよね、
みんなが幸せになれるということでね。
で多分この小説には今書かれていませんでしたが、うん、はい、このさとみちゃんの反応とか、
そうですね、
このママの反応とかね、うん、感想とかもおじいさんはきっとこの孫娘さんに、うん、届けてらっしゃったかもしれませんね。
いいとこ言いますね。あ、次回からちょっと続きがある
ので、あ、
ちょっとだけわかります。
続編があ
るんで、
あるという、あ、この魔法使いの涙の続編があ
って、この子たちはちょっとだけ出てきますね。結局はその子にも、
はい、
ね、書いてた女の子にも、
あら、じゃあその続編も
生きがいになってるんです、
くださるということですね。
そうなんですよ。
あら、リスナーの皆さんね、このお話これで終わっちゃうの残念だなって思ってらっしゃると思いますが、続編があるそうでございますよ。ぜひお楽しみに、ね、なさっていただきたいんですけども、これいいですよね。このおじいさんが、うん、お孫さんが書かれた小説の紙をこうポケットに入れて持って歩いておられたっていうのがなんでだろうなって、うん、
思ってましたよね。
思ってましたけど、うんうん、まあ、誰かこう聞いてくれる人があれば披露したいなって思ってらしたのか、
うん、
でいつか自分がこう何かに折に触れて読もうって思ってらしたのか、どっちだろうなとか思いながら聞いてたんですが、
そうですね、
友香さんはどうですか？
まあ、自分でも時折読みながら、
はい、
親しい方には読んであげてたと思います。
そうですね、
孫娘さんのことを知ってる方には、はい、こんな作品書いてるんだよ、
うん、
でやっぱ彼女の励みにもなりますし、
そうですよね、
うん、
でも多分この披露されたのは、うん、このさとみちゃんとママが初めてだったのかなってい
う感じはしますよ ね。
思いますよね。こうやって涙を流されたおじいさんっていうところからすると、うん、やったことがあったら今ここで
確かに、
ね、こうやって涙を流されることはなかったし、何日か続いているのを この孫娘さんも各自分のエネルギーになったということなので、でもしかしたらね、このお孫さん、孫娘さんはこの張り合いがあることで病状もどんどん良くなっているのかもしれませんしね、
そう願いたいです ね、
うん、でそれだったらそういう希望をくれたこのさとみちゃんとママにありがとうっておじいさんがおっしゃって、涙を流されたっていうのも分かるなって、
その通りだと思います、ね、A さんのおっしゃる通りです
思うんですけれども、いいですよね、この、で半年後も続いている、
続いてるん
ですよ、これがいいですよね、ああそうだったんだって、
よかったと思いました、
思いました。でちゃんとさとみちゃんが魔法使いのお姉ちゃん家になってますよね、
変わってるんですよ、
ね、お話の続きをいっぱい書いてくださいって、きっとねこのお姉ちゃんも励みにしながら書いてくださってるだろうなと思いますけども、いいですねこのお話、そんなに長くない短編ではありますけれども、初めのねちょっとこう子育てに悩んでいらっしゃるお母様のお話から、こんなお話に展開するとは誰も思いもつかない
でしょう、展開、ね、いいですよね、
いいですよね。でね、このおじいさんのこのお話の中ですごくいいなと思ったのは、命あるもの、終わりがあるから愛おしく思えるんじゃないかなって、それをこの子にゆっくり時間をかけて教えてあげてくださいって、
私そこも好きです、
これ深い言葉ですよね、
おじいさんだから出る言葉だと思う、
そうですね、
なぜかなと思うけどね、続きは孫娘さんのことを言ってるんですよ、
あら、これは続編でわかるっていうことですか、
そうですね、あ、まあ、そこはちょっと楽しみに、
今ここでは言わない、皆さんのお楽しみに、
おじいさん自身が感じてることだと思います、
ね、そうですよね、だからまるで命をつなぐように毎日物語を書いてファックスで送ってくる、
ファックスで手書きで送ってきてるんですよ、
なるほど、
ここにもちょっとね次回の分かります、
なぜ
どういう風にされてるか、
ファックスで送ってきているのか、
その言葉がここもまたその、ね、続編聞いていただいたら、
はい、
あ、そこまでしてしてくださってるんだなっていうことがあるので、
それは、次回分かってくる、
次回から分かってきます、
あら、はい、それも楽しみですけど ね、
う
ね、もうでも何回も読みたいような素敵なお話です ね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。じゃあ今日は魔法使いの涙の最終話をお届けして皆様にも聞いていただきました、どうもありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今ともかさんがね、はい、次回も続編ですっていうことなの で、はい、続編はこのお孫さん、木之内珠生さんが主人公ですか、
そうなんです、
あら
鋭いですね、
あら、
さすがです、
ね、この作家さん、作家さんなのかな、でも賞をもらった18歳の女の子が今どんな風にしてらっしゃるかっていうのをね、分かる小説ですということですので、はい、楽しみに、ね、皆さんもしていただきたいと思います、はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように、おやすみなさい。I don't care, I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we desire.